話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。6月21日金曜日です。今回は話し方相談室です。番組に届いたお二人からのご質問にお答えします。まず一つ目の質問が話のまとめ方についてです。6月11日に話のまとめ方の話という内容をお届けしましたが、その回に関するご質問がありました。二つ目はポッドキャストでインタビューを受けるとき、インタビュー収録をするときのご相談です。で、場面は限定されていますけれども、おそらく私からお答えすることはいろんな場面に応用できる、それこそスピーチだったりプレゼンテーションだったりにも活用できる内容なので、あ、私ポッドキャストやらないしなって思う方も今日の内容を最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでは一つ目のご質問にお答えします。堀潤さんです。高山さん、毎日の配信ありがとうございます。6月11日話のまとめ方の話、こちらの配信について質問があります。特にウェブでの会議の際に話をまとめることに気が取られていると、相手の話している内容が頭に入ってこないことがあります。話を聞きながらまとめることは難しいと感じています。このようなウェブ会議の場合は、どんなことに気をつけて参加したらよろしいのでしょうか？アドバイスをいただけますと幸いです。というメッセージを、ご質問をいただいております。まず今回はウェブでの会議の場合にどういったことに気をつけたらよいかと書いてくださっているんですが、おそらく今から私が話すことはウェブでの会議に限定せず、ウェブではない場面ですね。オフラインで会議に参加したりとか、あとは誰かの話を聞いたり、そういった場面にも役立てていただける内容かと思います。まずこういった状況の場合は、話を聞きながらまとめようと、この2つを同時に行おうとせずに、とにかく聞く、まずはここに徹するといいです。で、聞きながら相手が、誰かが話した中で、あ、このキーワード大事だなとか、このトピック押さえておいた方がいいなと思うことをメモしていきます。で、そのメモっていうのもしっかりと書くのではなくて、キーワードだけ残していくイメージです。そしてところどころキーワードをパパッと書き残しながら、とにかく話を集中して聞き、で、聞き終わってからキーワードを書いたメモを見返して、あ、そうだそうだ、今日こういう話があったな、次にこういう話があったなと、その書き起こしたものを見ながらその日の内容を思い出す。そうするとまとめやすくなります。なので、聞きながらまとめよう、これを同時に行おうとせずに、まずは聞く、で、ところどころペンを使って何かキーワードをパパッと書く、これをやっていけるといいです。ここまでが一つ目のご質問への答えです。参考にしていただけたら嬉しいです。続いて二つ目のご質問です。匿名さんからのメッセージです。こんにちは。いつもポッドキャストが更新されるのを楽しみにしています。私は友達のポッドキャストに呼ばれることがあります。私は国外にいることが多いので、どうしても会話のやりとりに間ができたり、相手の話にかぶさったりしてしまいます。今回収録したものは、相手が話し終えてから話そうと気をつけてみたら、会話が弾まず、いやいやインタビューに答えているような感じになってしまいました。時差があっても、ズームやポッドキャストの収録でスムーズに会話ができるような秘訣、心がけた方がいいことはありますか？よろしくお願いします。こういうことありますよね。これはオンラインあるあるでもあるのかなと思っております。オンラインだと時差というか、お互いのネット環境によって、こちらが相手に質問をしたり、こちらの話が終わったけれども、少し長めの間があって相手からの返事が来たりとか、あとはそういった少し長めの間、おそらく対面だったらこのままできないだろうなと思うような沈黙があることで、お互いに、あれ？私 もう少し話した方がいいかなって思ったり、または相手は、これは今から私のターンかなって思ったりして、で、戸惑ってしまう。で、そこでまた間ができる。で、そういった間ができた後、お互いに、よし、私が話すぞ、と同じタイミングで思って話し始めて言葉が重なってしまう。もうこれよくありますよね。おそらく今の私の話を聞いて、うんうん、あるあるとうなずいた方も多いのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。このご相談に関しては、話し方や伝え方のコツもお話しします。で、それと同時に、話す時の心構えの部分についてもお話しします。まず、一つは、気にしすぎないことです。こうやってオンラインでやり取りをするときに、不思議な沈黙ができて気まずくなってしまうこともあったりしますよね。でもそこに気を取られたり、そこばかり何とかしようとしてしまうと、だんだん自分の話または相手の話に集中できなくなって、で、間ばっかり気になって、で、また沈黙ができてしまったら嫌だな、あ、また変な沈黙ができてしまったって、そこばっかり気になってしまう。で、そうすると自分の話にも集中できなくなって、で、もしかしたら話し方も明るい雰囲気というよりは、ちょっとその何か気にしながら話しているような雰囲気になってしまうかもしれません。それはもったいないことなので、まず多少間ができてしまっても気にしすぎずに、とにかく明るく話すこと、そして内容にもよりますけれども、相手の話を楽しく聞くこと、そこに集中できるといいです。そしてもしできそうだったら、インタビューの冒頭でそのことについて触れるのも一つの方法です。これは例えばインタビューの最初に、今日は時差またはネット環境の関係で私が話す前に長く間ができてしまうかもしれませんがご了承くださいといった一言です。これがあることで、まず話し手自身もそれを人に伝えたって思うことで、その後安心して話に集中できるかもしれませんし、聞き手にとっても、あ、今日はそういう状況なんだってわかる。で、分かった上で話を聞くことができるので、聞き手もより集中しやすくなるかもしれません。ただ、こういった断りの一言って、入れるときには、その表現に注意が必要です。これは、一旦匿名さんのメッセージの内容から話がそれるんですけれども、時間がないですという一言を例に挙げますね。研修だったり、セミナーだったり、講演だったりで、話し手が今日は時間がないんです。時間がないのでサクサク進めていきます。時間が限られています。残り時間が少なくなってきました。ここから駆け足していきます。というふうに、時間が短いんだよっていうことを、一回ではなくて何回か、繰り返していたり、それを強調するように伝えていたら、皆さんどう思うでしょうか。話の内容よりも、時間がないんだ、時間が短いんだっていうことの方が、聞き手にとって印象に残ってしまうかもしれません。または、話し手が言い訳をしているようにも見えてしまいます。時間がないんです、時間がないんです。で、もう少し辛辣なことを言ってしまうと、この時間がないという言葉に関してはですね、この言葉に関しては事前に準備してこなかったんだって聞き手に思われてしまうかもしれないんですよ。そうすると話し手自身の印象も下がってしまいますよね。なので、こういった言葉りの一言は強調しすぎない方がいいですし、もっと言うと、そもそも言わない方がいい場面もあります。そういった気をつけたいポイントはあるんですけれども、でも、それを踏まえた上で、最初にさらっと、今日はこういう状況ですと伝えることは、私はもし自分が聞き手だったら何も気にならないですし、むしろ今日はそういう状況なんだと分かって、その後の話をより安心して聞くことができます。入れられそうだったら断りの一言もぜひ考えてみてください。二つ目の質問への回答は以上です。今回は堀潤さん、そして匿名さんから寄せられたご相談にお答えしました。お二人の、そしてお二人と同じようなことで今悩んでいる方のお役に立てていたら嬉しいです。話し方相談室でした。エンディングです。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。どうぞ皆さん、良い一日をお過ごしください。 お相手は高山ゆかりでした。また明日。